みんなの才能研究所みんラボリスナー編、スタートしたいと思います。本日のゲストは岡ちゃんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岡ちゃんです。
はい、岡ちゃんとはだいぶ前にオフ会で出会いまして出演いただきました。で、岡ちゃんはですね、結構僕とまた違う観点でこう人生を考えさせられるようなお仕事をしてましてで、結構その岡ちゃんのことについて今日は深掘っていきたいなというふうに思ってるんですけど、
はい、
あ、僕今敬語言っちゃってたけど、岡ちゃんとは今日タメ語でね行こうって決めたからタメ語で行こう。
いやー、はい、僕もたまに敬語出ちゃうと思うんですけど、ま
あ、出ちゃったら出ちゃったで、
はい、
うん、僕はじゃあタメ語で行かせてもらう。ってことで岡ちゃんのまず自己紹介をもらえたらなと思ってます。
はい、岡ちゃんです。福岡県の糸島の方に、半分住んでて半分佐賀県に実家の方に来て過ごしております。で、今アプリを作っていて、マインドフルネスでそのイライラとかモヤモヤをポイッとするっていうポイっていうアプリをですね、
うん、
開発しておりまして、8月末にリリースを控えてるっていう感じで、最初は睡眠のアプリだったんですけど、徐々にこう寝れない人ってどういう人かっていうのをやっていくと、
うん、
女性が多くて、その中でも生理中とか生理前とかの人が多かったので、そこに絞ってイライラモヤモヤをマインドフルネスで和らげていくっていうアプリを今準備しております。
おお、じゃあマインドフルネスを通してポイッと自分の何かこうモヤモヤとかを全て取って、それが結果的に女性の生理中だったりとか前後の要因を解決できて熟睡できる、眠りにつけるっていうものをやってるってことね。
あ、その通りです。
おお、すごい。なんかあれだね、そのマインドフルネスっていう観点で言うと、ちょっとこう才能と似てるところもあり、ちょっと違うところもあって、
うん、
その辺を語るのも面白そうなんだけれども、
うん、
今日岡ちゃんからもらったテーマとして、岡ちゃんにとっての幸福ってなんだろうっていうのを今日は話そうっていう話をしているので、
うんうん、
すごい難しいテーマだけど、ちょっとこれをいろいろと質問で深掘りさせてもらえたらなと思ってます。
そうですね、なんか自分がこう幸せになりたいからっていうよりかは、その今やってることが今後どういう展開をしていくときにどう才能を使えるかっていう観点だったり、
うん、
まあ、そのマインドフルネスもみんなもの回でありましたけど、執着を減らすっていうような、まあ、幸福になるための一つのメソッドみたいな感じで存在すると思うので、なんかそこを解き明かしていきたいなと思っております。
OK です。ちなみに今岡ちゃんの幸福ってなんだろうっていうのが事前打ち合わせではテーマで決まったけど、今岡ちゃんの言葉から僕は別に幸福になりたいわけではなくてっていう話があったと思うんだけど、
そうですね、
っていうと何を今見えてたら一番ハッピーな状態なんだろう。
そうですね、まあ、みんなにとってハッピーで、で自分もそのありのままのオープンな状態だと一番いいよねっていうのをみんなもの中であった気がしていて、
うん、
発動の条件とかそういったものが知りたいかなと。
あ、理解しました。ってことは岡ちゃんにとっての幸せはある程度仮説は一個あって、
うん、
岡ちゃんがありのままでいてみんながハッピーな状態がおそらく岡ちゃんにとってもハッピーなんだよね。そのための発動条件を知りたいってことで OK。
はい、
OK。 じゃあそこを見つけていきましょう。
はい、
岡ちゃんにとっての発動条件か。もうこれなんかすごいシンプルだけど、今想像してもらって誰といてどこでいて何をしてる時に一番気持ちいいでしょうかっていうのが、その質問の答えが多分答えだと思う。
なるほど。
一番気持ちいいやつ、グッドフィーリングっていう話を、まあ、ラジオでも、うん、もしかしたら前回させてもらってると思うんだけど、
うん、
一番自分が気持ちいい状態、気持ちいい人、気持ちいい場所、気持ちいい環境、気持ちいい条件があると思うんだよね、
うんうん、
でこれが見つかんないときは気持ち悪い条件を探せばいいだけだから、
うん
うん、まず気持ちいい状態ちょっと考えてみよう。
これってその理想の話なのか過去の体験なのかっていうと、
ね、理想はわからないから、
はい、
今日までに感じた中で見つけてみた方が早い。
なるほど。でパッと浮かぶのが2つあって、
うん、
一つが趣味でサウナをやっていて、
うん、
週末はこう熱波師としてこうみんなに風を送ってるんですよね、
うんうんうん、
そこで、まあ、サウナっていうものがそもそもこう リフレッシュできる場所として好きだし、うん、それに助けられたからこうサウナに恩返しをするとかお客さんを喜ばせるっていうのが一つパッと思いついて、
うん、
それ結構あの熱波師って暑いので、
うん
うん、なんか自己犠牲してる感じもまた多分優越に浸れるポイントだし、
うん、
まあその芸術的な部分もあって、あのアロマをかけるとか、
うん、
肌に風を送るとか、
うん、
結構五感を使う表現ができるので、そのアーティスティックに表現したいっていう点も満たせてるっていうのが結構熱波師の面白さかなと思ってます、うんうんう
ん、じゃあ熱波師やってる時はめっちゃグッドフィーリングなんだ。
瞬間はきついっすね。終わった後にいいなって思うかもしれない。
でもさっき言った自己犠牲してる感覚を後で感じられるっていうのが気持ちいいの。
あーそうですね、うんうんうん、じゃあ最中も
きついこと自体が気持ちいい。
いやそうではないんですけど、
うん、
まあ、部活の後みたいな、みんなで頑張って解放されるっていう感じですかね、
うんうんうん、あそうだよね。そのやっぱりなんか達成って結構そのある意味途中で辛いこともあったりとか苦悩もあるけど、うん、みんなでっていうところもすごい楽しさの一つでもあるよね、
うん、
熱波師も大変だし受けてる方も大変だもんね。暑いもんね。
暑いですよ、
うん、あこれサウナを経験したことがある方だったらねイメージつくと思うんですけど、サウナの中で風を送る人だよね要は。
そうですそうです。
これめちゃくちゃ暑いんだよね。もう燃え上がるようなね、
うん、
うわーってなるんだよね。
そうなんですよ、
うん、ちなみに熱波師がいると普通にサウナ入ってる時と何が大きな違いがあるの？その効果なのか体感とかいろんなメリットがあると思うんだけど、
うんうんうんうん、あ確かにそれで言うと、まあ、一つは退屈な空間、暑くてジメッとした空間がこうショーに変わるというか見せ物になるっていうのが一つ、
うん、
とアロマをかけて一時的に暑くなるんですよね、
うん、
あのサウナ室内で。そうすることによってなんかいつもより熱ってなる代わりに、まあ、これマインドフルネスにもつながるんですけど、五感その特に熱っていうことだけに集中しちゃうから、
うん、
体の一部の器官に集中すると別の仕事のタスクとか、
うん、
今日言われた悪口みたいなのが一時的にワーキングメモリーから外れるので、
うん、
熱いから、うん、他の邪念がなくなるっていう、
うんうんうん、
点がありますね。
なんかただでさえ結構邪念が消えてる感覚がサウナには存在してるけど、うん、さらにそこがね加速するんだ。
そうですね、本当に熱しか考えられない。
確かにね。あとあのもともとサウナってあのデジタルデトックスできるかなり有効な手段だなと思っていて、
うん、
僕はあのサウナ物心ついた頃からずっとおじいちゃんに連れてかされて、水風呂3回転をあの3歳4歳ぐらいからやってるから。ちっちゃい時から。今ダメだよね子供たち。
もう接客力ない、
うん、っていうのでやってた時から感じてたけど、
うん、
なんかぼーっとする時間だなって感覚があって、すごいね好き。あの特に最近好きになったんだけど、
うんうん、
本当にいろんなこと考えられるなと思ってて、であのスマホがあると内省するタイミングって見失うじゃん、
うん、
でも内省すると、内省してる時と内省してない時の思考回路ってやっぱ全然違くて、
うんうん、
奥深くまで行くから、たくさんのインプットをしていればしているほど自分でゆっくり整理整頓ができて、確実な解を見つけることができるなって感覚があるのね、
はいはい、
これ多分もしかしたら内省方法を知ってるからの可能性ももちろんあるんだけど、
うん、
普段人に質問するように自分に質問し続けて内省するんだけど、めっちゃ深くまで入った時はあのいつもみんなボディヨッシーが俺を諭してくれるように自分で自分を諭すことができる時に快感を感じられて、
うんうんうん、
サウナってやっぱ最高ってなる。
いやー間違いないです。デトックスの効果もありますし、
うん、
でそのリトルヨッシーが心の中に
そうそう
問いかけてくれるっていう。確かにそれやってみたいですね。ちょっと
なんかサウナで使える才能内省ワークみたいなのもちょっと提供したいけどね。あの才能の中にさやっぱり外すっていう概念はあるから、一、
うん、
回全部鎧も外してもらうっていう概念も存在してて、
うんうんうん、
発動条件の今日ちょうど岡ちゃんの話になったけど、
うん、
今グッドフィーリングの話してくるバッドフィーリングをどうやって外せるかっていうのが結構重要 で、
はい、
で欲求にはそのポジティブとネガティブっていう概念が存在してて、 まあ、これを内発的動機付け、外発的動機付けって分けるパターンもあるし、
うん、
ネガポジではなく内なる欲求と外なる欲求って分け方もあるんだけど、自分に向いてる矢印って比較的ネガティブなことが多かったりするので、
確かに、
うん、そのネガティブな欲求をこうどうやって受け入れるのか、どうやって解消ポイントできるのか、
うんうん、
なんかそういうことのツールとしてサウナって最強だなって思うし、
うん、
なんか自然の中で瞑想するってこともとても重要だと思ってるし、
うんうん
うん、本当に本当にね、心を向き合うっていうのはなんかすごい大切だよね。だから今やってた岡ちゃんのことって、なんか岡ちゃんの好きなことであれば、これみんなのこと発見してるよね。
確かに確かに、
うん、
いや文字通り心の服を脱ぐというか、サウナは裸で入ってみんな仲良くなるっていうのが結構あるので、
うん、
なんかリトリートやってみたいですね、そういった、
うん、リトリートってそういう目的だもんね。なんかウィキペディアとかでさ、リトリートって調べるとさ、
うん、
世界の各宗教で日常の生活を離れて内省する機会って書いてあるから、
うん、
うん、まあ、そういうことだよね。
確かに、
うん、やっぱ結局みんなその束縛されてたりするわけじゃん、社会から、
うんうん、
そういうものを全てない状態で、解き放たれた状態で内省ができるって、
うん、
とても自分と向き合えるっていうメリット大きいよね。
そうですね、サウナは何て言うんだろう、宗教ではない感じはしますね、
うん、ちなみにさっき自己犠牲と芸術的な部分があるっていうのと五感みたいな話があったと思うんだけど、全てこれはグッドフィーリングだったの。プロセスの中で結構しんどくて絶対にやりたくないことは存在しない？
ありますね。それは結構じっとしてられないタイプではあるのかなと思うので、
うん、
その整うとかサウナ上がるっていう目的があるので、
うん、
サウナは入れるんですけど、仮にこう瞑想だけ毎朝するみたいなのはかなり気合い入れないといけないですね。
うーん、岡ちゃんは目的思考なんだ。
あ、確かにそうですね。
岡、うん、ちゃんの中での一番の自分の執着って言語化したことある？え、ちなみにこれ大前提で確認なんだけど、瞑想っていうのは執着しないようになることがゴールなの？
まあ、あらかた合ってますね。
あらかた合ってる。
あ、なんか、はい、僕も詳しく言えない専門家ではないので言わないんですけど、
うん、
あの禅の教えだと文字にするなみたいなのが、あの人によってこう表現が違ってくるので、
うん、
あくまで僕の個人の感想ですけど、そうですね、その執着の先に、なんだろう、とらわれずに自由に動ける状態っていうのをいろんな本で言いました、ね、
もはや言語に落とし込んでる時点で執着になる可能性もあったりするのかな。でかつさ、なんか今俺目的っていう言葉使っちゃったんだけど、岡、
うんうん、
ちゃんもさっき目的思考ってあったと思うんだけど、
うん、
そもそも目的自体も執着として捉われたりするのかな。
あ、
ちょっと禅の教えが僕はねキャッチアップできてなくて分かんないんだけど、
いやいや、目的は確かに前提、基本背中を見て真似しろみたいな感じなので、
うん、
こうだよっていうのはないんですけど、
うん、
その行為自体が目的を持たないように体で覚えろってことですよね。一回禅のお坊さんに聞いたら、未来ってどうしようもないもので、どうしようもないものをどうにかしようとするときに苦しみが生まれるっていうので、
うん、
なんか人を自由にコントロールしてやりたいみたいなのって、多分人がどうしようもないことで、
うん、
それはどうにかしようとするから苦しくなるみたいな、それがその仏教の苦しみ、
うん、ってことは生きてる以上あるよね、比較的。
そうなんですよね、
うん
うん、それとはうまく調和しながらだとは思うんですけど、
あのさっき目的思考って言ったから、
うん、
もしかしたらそう、おかちゃんの中で瞑想のサービスをしてるのって、
うん、
おかちゃんの中にもある執着をクリアしたいっていうきっかけとかもしかしたら存在してたのかなって気になり始めて、聞いてみようって思って、まずあの目的って言葉をなんで使ったんだろうってまず気になってて、
うん、
でその前に大前提として禅というものは何を目指してるのか、どんな状態なのかっていうものを知りたかったのと
ですね、うん、はい、まあ、禅はあんまり目的を持たない、なぜならどうしようもなくて苦しみを生むからっていうところで、
うん、
でも自分はそれを分かっていながら目的を作っちゃう、それは結構その一瞬の快楽を求めちゃう習慣ができてるなと思って、
うん、
まあ、その SNS でマウントを取るみたいなのって多分一瞬で気持ちよくなるんですけど、
うん、
とか、まあ、サウナも、まあ、悪い使い方、中毒的に使えば一瞬で気持ちよくなれるみたいなところがあるんですけど、それはあんま続かないですよね、
うん、
その短絡思考というか、そういうところは直したいが、結構その怠惰なんですよね僕が多分、
うん、ちなみになんで直したいの？
本で読んだんですよね。その持続的な幸福がいいよ、短期的なのはすぐ消えちゃうよ、
うんうんうん、そこに対してじゃあ善悪は一応あるんだ、おかちゃんの中で。
そうっすね、はい。
ちなみにそれに対して善悪を共感してしまった理由はどこにあるんだろうね。っていうのも究極それでもいいじゃん、
うん、
短絡的な快楽を求めて生きてたっていいじゃん。
うんうんうん
うん、なんか何かの軸が存在してるから、そこに善悪が存在してるはずなんだよね。
そうですね、う
ん、何かのために短絡的な快楽ではダメだって思っているんじゃないかなと思って。
あ、
何のためなんだろうそれは。
何個かあると思うんですけど、一つが、まあ、メディアの影響が大きくて、
うん、
例えばそのプロフェッショナルとか、
うん、
なんか仕事の流儀みたいなの結構見てたなと思って、
うんうんうん、
でなんかまあ例えばあのサッカー選手が一流になるためにはずっとストイックに練習するみたいな、それを見てきたっていうのが一つ、
うん、
まあ、親も結構その空気読むことを美徳みたいな感じで、地方ってそんな空気感もあるじゃないですか、ちょっと偏見まみれですけど、
うんうん、
まあ、その空気を読むっていうのに慣れているというか、
うん
うん、で自己犠牲をするのも美徳に近いのかなとか思ってますね、
うん、
一方で短期的な快楽とか達成感みたいなのがないと、そういうプロの選手みたいに結果を出せないみたいなのも十分分かってるので、
うん
うん、まあ理想は自分がコツコツできることで大きな目標に向かえたらいいのかなとかは思ってます、
うんうんうん、
はい、
目標を達成するために自己実現したいんだ。そのために判断基準として短絡的な快楽はダメとして判断するってことなんだ。で自己犠牲を美徳としているっていうのも、まあ手段として持ってるところだよね。
そうそう、
なんかそれを自分の中での大切なコアバリューですと、お母ちゃんは断言できる？
うわ、できないかもしれないです。
ちなみにそれがコアバリューだった場合、自分はこういう人ですって常にそれで PR をどこでもするっていう大前提で生きると思うんだけど、
はい、
それに対してグッドフィーリング、それともなんか違和感ある？
めちゃくちゃ違和感あります。
あ、違和感あるってことは、それは社会から強制された固定概念と過去からの形成の可能性が存在してるから、
うん、
多分岡ちゃんのコアバリューではなさそうだよね。
そうですね、引っかかってるのは結構怠惰でめんどくさがり屋さんなので、
うん、
もうちょっとハードル下げて話すと思います。
そうだ、うん、なんか怠惰でめんどくさがりの中でも体が動いてしまうこと、夢中になってしまうことって何かあるの？私生活の中で、全てプライベートも含めて、ずっとアニメ見てるとかでもいいし、何か一個じゃなくてもいいよ、多動的に何かを常にやっているとか、何か自分が行動してたり考えていることっていうのはどんなことなんだろう？
ああ、結構アニメは見ますね。
うんうんうん、
うん、まあ、そういう世代っていうのもありますけど、ストーリーが好きで、
うん、
それを掘り下げると人間の心理がどう動くかっていうのが好き で、
うん、
でそれをもうちょっとなぜっていうのをすると、なんか自分と比較して他人はこう感じるんだなとか、
うんうん、
まあ、最終的にはその内省に行き着く感じがするんですよね。
うんうんう
ん、内省は結構勝手にやりますね。
じゃあ暇があれば内省やってる感じなんだ。
そうです、はい。
あ、じゃあもうマインドフルネスとか自宅リトリートみたいな感じなんだ。
そうですね、基本家から出ず。
あ、でもそれ、そこをピックして聞くと全く怠惰じゃない人生だよね。
あ、
その世間的に見たら怠惰かもしれない、
うん、
けどそれを通して人生を考え、自分の人生と他者を比較しながらどういう状況が起きてるんだろうって内省してたりとか、そういったことをしてるんだったら、それはなんか根源的な欲求であり、
うん、
それをなぜしたいのかっていう先にあるところに、なんかコアのバリューが存在してる可能性があって、うん、怠惰というものがすごくヒントになる可能性が感じられたね。
うんうんうん、